聞く？聞く？聞くはおるかの？境内で寝ておるとは、なんとも無防備な。こんなところで寝ておっては、襲われても文句は言えぬぞ。それとも、襲ってほしいのかの？愛しきものよ。でもここは、立派なものよのう。はあ、かようなめごい女子に神はなんとむごいことをされたものか。
そんなところで寝ていては、後で首が痛くなるぞ。さあ、こちらへ来い。私の膝の上でゆっくり休むがよい。はあ、よしよし、いい子じゃな。なあ、聞くよ。膝枕ついでに耳の中を掃除してやろうか。そなた、本当は起きているときにされるのが好きなのじゃろうが、寝ているときにするのも一興よ。まずは少し耳を揉みほぐすか。それ。キュキュキュキュ。
キュッキュッキュッキュッキュッキュッキュキュッ。
じゃあ少しいたずらをしても罰は当たるまい。
まこと愛らしいの。耳を掃除してやろう。うん、まずはこちらの耳からするか。コリコリコリコリ。うん、雨じゃな。曇っておったが、いよいよ降り出したか。しかし、これは通り雨な気がするの。雲に乗って八百万の神々が移動すると聞く。この雨も神が降らせておるのか、あるいは。この辺りにいた神がどこかへ移ろうとしているのか。そなたには見えておったのかの。雲の上にいる存在が。
この姉もな、実は小さきからは見えていたものじゃ。人に見えぬものが、あやかしも神も。なのにいつの日かめっきり見えなくなった。見えなくなった私は、それらが私のそばから肌と消え失せたのだと思っていた。あるいは私の記憶違いだとな。そう思うようにしていたのだ。そなたは今もまだ見えるのか？それとも見えなくなってしまったのか？寂しいか？よしよし。
少し頭を浮かすぞ。よっと。こちらの耳も綺麗にせねばの。
そういえば、そなたと外で雨宿りをしたことがあったのを覚えておるかの。私がまだ9つの時、よちよちと歩いてくるそなたを連れて林に入った。しまい、出口が分からなくなってしまった。そなたを不安にさせまいと私は笑っておったが、本当は心細くてかなわなんだ。そなたは泣き疲れて眠ってしまったので、背負って林の中を進むのじゃが、このまま帰れなんだらもののけに食われてしまうかもなどと思っておった。そんな時、おなごの声が聞こえた。こっちじゃ、こっちじゃと。私たちを案内する声が、おののけの声とも思えぬ清らかな声。私はすがる思いでその声についていった。あるけどあるけど、闇は深まるばかり。こっちじゃ、こっちじゃという声を頼りに進めど、不安と疲れはたまり、もうどれだけ歩いたかわからなくなった。私はついに歩き疲れて倒れてしまったのじゃ。その時、私も 獣の耳を持つ女子に抱きかかえられていた。あれはあやかし者だったのかもしれない。あまりの美しさに言葉を失ってしまった。余力のない私はそのものに全てを委ねた。何かを伝えたような気がするが覚えてはおらぬ。気がつくと私は聞くとともに林の前で倒れていた。夜も更けていたというのに、まるで夢でも見ていたように時間が戻っていたのじゃ。あれは一体何じゃったのかの。世はまこと不思議なものじゃな。さあ、もうよいじゃろ。そなたを見ていたら大きなあくびが出てしまったぞ。少し私も横になろうかな。私の胸の中はぬくいかの。よしよし。ポンポンポンポン。 く。私は見えずとも、そなたの世界があることを知っておる。そなたが見ている世界、人ならざる者とつながる、そなたのこと、すべてを。じゃが、そなたも、私も共に同じ世界に生きている。こうして胸の音を響かせ、ここにおる。一人一人見えている世界、聞こえる音は互えど、人の世は人の心でつながることができる。人を思いやる優しさ、親愛の情、相入れない世界を持つ他者を結ぶのは人を慈しむ心。こうして手で触れることができぬが、己の心を響かせ、感じることができる。まるで池に雨粒が落ちて、波紋のように広がっていく。よしよし。